続いて自民無所属子ども未来、高橋伸明議員の質問です。施政方針について。問い、オミクロン株流行下における区の新型コロナウイルス感染症対策について全体像は。答え、感染が急拡大し、また感染者の多くが軽症であることから、その中で基礎疾患を有するなど重症化リスクのある陽性者を重点的にきめ細かく対応する体制としています。問い、3回目ワクチン接種の副反応について区が留意している点は。答え、副反応は追加接種についても痛みや発熱などはあるものの、数日後には回復するものと認識しており、ホームページ等で国から出される情報の掲載を行っています。問い、様々な審議入り混じった情報が飛び交う中で、区はどのように3回目ワクチン接種を区民に啓発していくのですか。答え、追加接種は重症化を防ぐためにも有効であることから、広報品川、区ホームページ等も利用し、希望する方が速やかに接種できるよう積極的に啓発していきます。脱炭素社会への取り組みについて。問い、2050年カーボンニュートラルの目標はパリ協定を受けて先進国が共有している目標であり、日本は2020年に表明しました。区は令和4年度に行う環境基本計画改定の中で、温室効果ガス削減目標値の見直しを掲げていますが、目標設定に向けた基本的な方針は。答え、区の基本方針は2050年に二酸化炭素の排出を実質ゼロにするということです。区の率先した取り組みと日常生活や企業活動における取り組みについて、区民や企業と一体となって目標に向かって進めていきます。問い、区内におけるカーボン排出量をこれまでよりも正確に把握し、具体的な取り組みを行っていくことが必要となります。現状において、区内のカーボン排出量をどのように把握しているのですか？答え、都内の全62市区町村が共同で取り組んでいる緑東京温暖化防止プロジェクトにおいて、共通の方法で算定を行っています。問い、例えば区民が電気自動車を購入した場合の補助、省エネ住宅の販売促進、区内公共施設や民間ビルのエネルギー効率の可視化の努力義務化など、取り組めることは山のようにあります。非常に高いハードルである2050年カーボンニュートラルを実現するにあたり、現在検討中の具体的な取り組みは。答え、エネルギーの脱炭素化、省エネ・総エネの技術革新、総排出量の6割を占めると言われる衣食住関連への細やかな対応についての施策が重要と考えています。問い、公共施設がゼブ認証の取得を目指すことは、施設そのものにとっても、民間施設のゼブ認証を促す意味でも大きな意味があります。一方で、民間施設、特に大規模な民間ビル等が積極的にゼブ認証の取得を目指さない限りは、カーボンニュートラルへの道のりは険しいと考えられます。そこで、区内企業によるゼブ認証の取得を促すために、何らかのインセンティブを設けてはいかがですか？答え、カーボンニュートラルの達成において、ゼブ認証取得は効果的な手法と認識しています。国や都のゼブ取得に関する補助金の状況を踏まえ、認証取得の拡大に向け検討していきます。子どもへの支援について。問い、区と教育委員会が子どもを守る観点から連携を求められる場面が今後は増えると予想されます。区の子ども子育て部局と教育委員会との間の協力関係の構築は。答え、要保護児童対策の地域調整機関である子ども家庭支援センターを中心に、学校等と情報を共有し、支援に取り組んでおり、 綿密な情報交換を行っています。問い、子どもに関する教育・医療等のデータを個人情報に配慮の上で連携することで、虐待等で困難を抱えている子どもを早期に発見すること等が検討されています。現在の情報共有において、区が把握している課題や今後に向けた取り組みは？答え、取り扱う情報が個人情報にあたることから、その取り扱いには細心の注意が必要です。今後、国において地方公共団体における実証事業が実施されることを踏まえ、その調査の動向を注視し、子どもに関するさまざまなデータ連携をした支援策について研究していきます。自民無所属子ども未来、高橋伸明議員の質問でした。